セッションは、CSS 編集、外部 CSS の、参照方法及びドリームウィーバーでの CSS ルールの作成手順などを取り上げます。選択領域に対してどのような CSS が適用されているかをスピーディーに確認できるコードナビゲーター、 CSS インスペクトなどの利用、便利機能もご紹介します。引き続き高野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、皆さん結構お疲れだと思いますので、一旦あの背伸びでも行きましょうかね。はい、じゃあ首回したいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。いや、浴衣を提案したのよかったんですけどね、下駄疲れますね、結構ね した話なんですけど、はい、ではテキスト96ページから CSS という章になっておりまして、96、97、98、99、まではですね、 CSS の基本的なところですね、101ページまで、102ページからドリームウィーバーに関しての CSS ということでいきたいので、102からいきたいと思います。はい、まずはドリームウィーバーのですね、 CSS をやってくれての環境設定のところからですね、確認していきましょうということで、102ページの下のところにですね、環境設定がありますが、そこから見ていきましょう。はい、カテゴリーの上から3番目、 CSS スタイルシートというところがあります。102ページ下ですね。でまずはですね、ここを見ていきますと、この中ですね、はい、これ非常に分かりにくいんですけど、まずはですね、CSS ルールを作成するときに、ショートハンドを設定しますか、どうしますか。デフォルトは全部オフです。ショートハンドはですね、テキストは次のページの104から105のところに解説があるんですけれども、コードを書くときにちょっと短い書き方がありますよ。これショートハンドと言います。で、これですね、私の中でもですね、結構揺れてるんですけれどもですね、多分、本当に仕様はつけない方がいいのかなと。で、微妙なのが背景だとチェックしていいのかなという感じなんですね。で、なんでダメなのかなということなんですけれども、ショートハンドを使用するときにはですね、ショートハンドで例えば背景の場合にはバックグラウンド、カラー、画像、リピートあるなし、位置みたいな感じで使用するんですが、例えばですね、カラーのところを省略してしまいますと、そこの省略したところがデフォルトの値になってしまったんですね。特に位置の情報とかですね。ということで、意図せず違う設定が書き込まれてしまうということがあるんですね。なので、全部ちゃんとこれもこれもこれもこれもって設定すればいいんですけど、バックグラウンドでこれだけ指定したいとかいった場合、うまくないことがあるので、ちょっと慣れるまではですね、背景の仕様はチェック外しておいた方がいいかもしれない。で、フォントの方も同じような考え方で、チェックをすることでですね、ちょっとデフォルトの値に戻ってしまうという、意図せずうまくいかないことが出てくるので、外しておかれた方がいいんじゃないかなと思います。はい、でですね、微妙なのはですね、これなんですよ。これ西村さん、ちょっと聞いといてほしいんですけどね、これ見ていただいていいですか、ね、CSS ルールの作成時っていうのはね、ここにかかってるんですよね。で、CSS ルールの編集時はね、ここにかかってるんですよ。まあ、これはいいですよね。で、修正時に CSS ファイルを開くっていうのは、なんとなくこの仲間って感じしますね、ショートハンドの仕様の。これ全く関係ないんですよ。なのでちょっと話しておいてほしいんですけど、とりあえずこれですね、結構重要にして、これをチェックデフォルトされてるんですけれども、チェックをされてますと、CSS を設定すると CSS のファイルが自動的に裏で開きます。まあいいじゃん、開いてるってことは取り消しできるし、で取り消しできるといういいこともあります。しかし、例えばですね、こちらの102ページのところのですね、図解がありますよね。図解で見てみます。ちょっと嫌なこともありますよということで、何を言ったかと言いますとですね、 こちらちょっと上に出しましょうか。はい、例えばですね、これ今 HTML を開いて、作業してますよ。そして CSS 直接リンクしているものをいじっていれば全く問題ないです。ただ今回の作例もそうですし、多くの場合ですね、だいたい HTML があって、読み込み専用の CSS があって、で実際にはその先に書かれていることが非常に多いと思うんですね。でこの場合にドリームウィーバーはすぐ先の CSS ファイルに変更があった場合には、ブラウザープレビューするときに保存したけどどうするって聞いてくれるんですね。なので保存しますってすればいいんですけど、これがですね、こういう書き方の場合にはここのところがですね、保存していなくても無理やりブラウザープレビューを実行してしまいます。すると自分の中ではこれをやったのでかかってるはずと思ってもですね、何回ブラウザープレビューしても反映しないんですよ。なので、対応策2つあります。このような形でね、CSS を、この先の方にちょっと1個かまして書く場合には、こちらのですね、チェックを外してあげる方法が1つ。ただチェックを外してあげると取り消しができないんですね。っていうのはですね、僕もよくやっちゃうんですけど、なんか作業しててはっと思うとですね、ごそっと CSS 消しちゃったりしちゃうんですね、 CSS ルールごとね。で取り消しができないみたいなことがあるんですね。で、なのでチェックをつけといて対応する場合にはですね、ブラウザープレビューっていうところがあるんですが、環境設定のブラウザープレビューのところにですね、一時ファイルを使用してプレビューというチェックがありまして、このチェックをつけておくと先の先のファイルが、保存してなくてもプレビューができます。ただこれをすると嫌なことがありまして、なんか記号暗号みたいなファイル名のですね、ゴミファイルみたいなのをですね、どんどん作っていっちゃうんです。で別に消せば全然問題ないんですけれども、管理する方によっては何人みたいな話になっちゃうのでうまくないかもしれないということで、一応どちらかのかの対応方法があります。でそれが一応ですね、102ページに、書いてあります。はい、で103ページのところではですね、この下のところの CSS パネルのダブルクリックしたときに どこで編集しますかというのがここで、確認が設定ができますよということになっています。でデフォルトは CSS ダイアログを、使用して編集ということで、この図でいきますと左側のようなですね、図が出てくるよということになっています。はい、まあ、ここはですね、作業しながら後で好きなものを選んでいただければと思います。はい、ではまずですね、ドリームウィーバーで CSS を作業していきますよといったときに、まず最初にやっていくことはですね、例えばこのような場合、こちらですね、まず今ファイルがありますよと、読み込み専用のファイルをまずリンクをしてあげて、でさらにそのファイルに対してこれとこれを読み込みますよと、 CSS に CSS を読み込む場合には @import というのを使ってきます。この作業の流れをご紹介しますね。はい、まずドリームウィーバーで今ですね、こちらを見ていただきますと、ここのところのですね、 CSS ファイルがベース CSS とリセット CSS というのがあります。じゃあまずファイルから新規でCSS ファイルを作りますよということで、まずこれを保存しましょうか。今から CSS の中、CSS ディレクトリの中に、じゃあこれは画面用だよということで、スクリーン CSS という名前にしておきましょうかね。で、保存しますよと。スクリーン CSS はまだこう空の状態です。CSS ファイルの場合も、このように文字コードですね。アットマークキャラセット UTF-8 みたいな形で書いておきます。これ絶対消さないようにしてください。はい、でまずはですね、こちらインデックス HTML がありますよねと、でこのところにリンクをしていこうということで、やっていきたいんですけれども、これちょっと消しますね。はい、 でまずは、こちらリンクをしていこうということなので、CSS スタイルパネルというのを使っていきましょうということですね。一応ですね、流れは、107ページのところを今からやっていきます。はい、でこのところですね、下のところにいくつかこうボタンがありまして、鎖のマークのボタンがリンクですね。鎖のマークのボタンがリンクですよと。でこのボタンを押しまして、まずはどのファイルにリンクしますかということで、こちら先ほど作った、スクリーン CSS を選びますよ。で、CSS の場合にはですね、メディアタイプという設定ができるので、今回パソコン用ですよということで、ここでスクリーンを選びます。はい、これ例えばですね、プリンターアウト側にはこの CSS を適用したいといったような場合には、例えばプリントを選んでおくと、プリントアウトの時だけこの CSS みたいな、ね、ことができるんですけれども、とりあえず、スクリーン、つまりパソコン用ですよで OK。 そうしますと今このスクリーン CSS 出てきましたよね。で実際にはソースコードを見てみますと、この中にですね、リンク要素でここに、スクリーン CSS にリンクしていますよということが書かれていますということになっています。まず今やったのはこれですね、 HTML にこのスクリーン CSS をリンク要素を使って読み込みましたよということですね。で今度これにこれとこれを読み込みたいと思います。はい、ではまずドリームイバーに戻りましてですね、こちら、スクリーン CSS をですね開きます。で今度はさっきと同じようにこの鍵の、鎖のマークのアイコンを押すんですけれども、今度は参照したいのはリセット CSS ですよ。でこれを選択して、あ、メディアタイプはと思うんですが、メディアタイプは CSS ファイルを読み込むときにはここでは設定はできませんので、とりあえず OK。 ちょっとここにですね、アットインポートという形で、ここに書かれます。リセット CSS を読み込みますよ。で同様に同じようにもう一回ですね、リンクですということで、ここで、ベース CSS ですよ OK と読み込みましたよと、こんな感じですね。そうすると、今こちらですね、インデックス HTML の方に行きますと、これがですね CSS が適用された状態といったことになってきます。はい、まあ、実際にはですね、実際の作業ではこの中身まだ空の状態のものでリンクをしていって、後からスタイル設定を行っていくわけなんですけれども、今回ちょっと料理番組形式で先のファイルがある状態で、ね、やってきました。はい、まあ、これはゆっくりですね、試していただければと思いますけれども、ではですね、そこのところでですね、ポイントになることとしまして、CSS ルール作成の流れ114ページご覧ください。はい、CSS ルール、セレクタープロパティ値というですね、この CSS ルールと言いますけれども、これを作っていく手順、こういった手順でいきます。まずはどこに対して、CSS ルールを作りたいのかというですね、要素を HTML の方で選択しておきます。次に新しいルール作りますよということでプラスボタンを押して作っていくんですが、この選択をしておくと、選択しているところがですね、セレクターのところに自動的に入ってきます。なので自分で全部打たなくていい、これぜひ使ってください。で次に書き込み先のファイルいくつかある場合にはここですよねということで、意識的に選択していただきまして、CSS ルール定義のところでプロパティや値を入れていくと、まあ、こういった流れです。ちょっと言葉だけだと分かりにくいと思いますので、流れを聞いてですね、流れについていきたいと思います。はい、まずはですね、こちら例えば、ここですね、よいしょ、例えばここのところのメインエリアに対して、これですね、メインエリアという div 要素がありますけれども、ここに対して何か設定したいなと思った場合には、まず CSS をやる前に HTML の中で選んでおきます。選びます。で選びましたらばですね、 CSS スタイルのパネルを開きまして、 今からここに書きたいんだよねといった場合に、ここでですね、例えば ベース CSS に書きたい、またはリセット CSS に書きたいファイルを選びまして、でさらにファイルの中でここを、まあ、こんな感じで例えばボディを選んでおきますと、この下に入ります。また例えばここを選んでおきますとこの下に入ります。なので何も考えないでやっていきます。どんどん下に下に下に行っちゃうんですけれども、この順番にしたいなと、結構順番って大事なので、その時に順番を、場所を選びたい、選んでおけばその下に入ります。でその状態でここにですね、プラスのマークのボタンがあるので、このボタンを押します。するとですね、こう見てください、セレクターが自動的に入っています。さっきメインエリアでしたね。でメインエリアだよと。でメインエリアの上に コンテンツという、ID とコンテナーという ID が実は入っているので、自動的にそこを拾ってきて、ね、入れてくれます。これは一番最初に、HTML の中でここに対して設定したい、選んでおいたのでこれができるんですね。で、ドリームイバーではですね、これ CS4 からなんですが、このところに省略化というボタン、これを押しますとセレクターがどんどんですね短くなります。で詳細化押しますと長くなります。こんな感じで、長く短くしていきましょう。つまりどういうことかと言いますと、例えばですね、コンテナーというのは今回の場合には一番外側全部が入っているボックスなんですね。でコンテナーはセレクターには含めないことが多いので、まあ、これはいいわということで短くしようかなとですね。でコンテンツもまあいいやみたいな時にはこういった形で短くしていくということで、これがですね自分で消さなくてもねボタンでできますよということになります。はい、まあ、この間作りまして OK をしますよと、まあ、一応自分のためですね、さっき選んでおいたんですけれども、これ書き出し先のファイルを一応確認して、ね、いくつかありますので一応確認をしまして OK をしますよと。でそうするとここにですねCSS ルール定義ボックスというのが出てきますので、ここで例えば、フォントサイズをどうしたい、例えば12ピクセルにしたいとか、あとは背景の色を設定したい、画像を設定したい、こういったことを行いまして作業をしていくということですね。で、ここでポイントとしましてですね、適用というボタンがあります。適用ボタン、ドリームイーバーではプロパティと値のセットが、ね、ありますね。プロパティ値、今例えば文字サイズ、背景色と設定してきましたけれども、これがどう書かれるかって気持ち悪いんだよねって方結構いらっしゃるんですね。私はこの順番で書きたい。で実は適用ボタンというのを押しますと、この押した段階で今やった設定が書き込まれます。なので例えば最初はやっぱりね幅だよねみたいな場合に、幅を例えば設定して適用ボタンを押せばそれが書き込まれるので、意識的に順番を意識して書いている方はこういったことができます。というのはですね、ドリームイバーの中ではプロパティの順番を書き換えるという機能はないんですね。である方がですねそういった拡張機能を作ってたんですけれども、今公開してないので、その別にルールの中でのプロパティの順番でまあどうでもいいんですけど、やっぱりそこもこだわりたいよねという方は、この適用ボタンを使うということをですね、ぜひ覚えてみてください。で OK をしますと、そこにですね、何かちょっとメールで言ってしまいましたけど、書き込まれてきますよということになってきます。はい、まず流れよろしいでしょうかね。流れとしましては、適用した要素を選択しておいてから作るとセレクターに自動的に入ってくるぞで作っていきましょうという流れですね。はい、でドリームイバーこれからですねやっていこう、特に CSS これから勉強していこうという方は116ページにドリームイバーの CSS スタディパネルではこういったものが適用できますよということで、表一覧表を載っけてます。 CS3 まではですね項目名が日本語だったので、それも一緒に、掲載してますので、そこをまあ参考にしながらですねプロパティを覚えていきましょう。まあ、ある意味ね、全部使うわけじゃないですし、まあ、これだけでもあるので、まあ、ぜひ1冊くらいはこうタグ辞典みたいなね、HTML、CSS、JavaScript のタグ辞典持ってるといいと思うんですけど、まあ、あんまりこうタグ辞典はね、現場で使わないこともいっぱい載ってるので、使うものから覚えていかれるといいんじゃないかなと思います。はい、 そこで117ページ、こっからむちゃくちゃ大事なところです。CSS の優先順位と継承。皆さんがこれからですね、ドリームウィーバーに関わらず、CSS をやっていく上で、いやー、僕はこう設定してんだけどね、なんか反映しないんだよね。っていうことが多分お困りになることはですね、結構あると思います。大体こういうことを言うときに、私がこう、そういう道を通ってきたらね、言ってるんですけれども、でその時に CSS ではまず継承というルールがあります。117ページ目見ていただきますと、ボディに対して何か設定をすると、ボディから下の要素ですね、子要素に対して全部こう継承ということで、その設定がですね、受け継がれていく、これ継承と言います。で基本的に継承するよということをまず覚えておきましょう。なので細かく要素ごとに適用するんじゃなくて、大きいところにバーンとやっとけば継承してるぞ。ここまで一つですね。で二つ目、読み込み順序、117ページ読み込み順序。同じプロパティを使うときには後からですね書くと、それがですね上書きされますよということですね。なので結構長く書いている、長く CSS のコードがなってきたような場合に、自分で後から書き直しちゃってとか、また他の人が書き直して、上の方のものが生きてない、こんなことが出てきます。はい。あとですね、インポートンとかついてるとそれがちょっと強くなりますよっていうルールがあるんですけれども、すごく重要なのは次、118ページです。セレクターには強さがありまして、でセレクターの強さは、数字で計算ができますよということで、ね、ここに書いてあるんですけれども、簡単に言うとですね、タイプセレクター、タグの名前をセレクターにしているときには1点で、クラスセレクター、ドットから始まっているクラスセレクターは10点、シャープから始まる ID セレクターは100点。なのでセレクターのその点数によって、基本的に後から書いたものが強いんですけれども、点数が高い方がそれよりも強い、こういうルールがあります。なのでですね、例えばちょっとこちらですね、ドリームウィーバーちょっと見ていきたいんですけれども、実はねこれ結構知らないこと多いんですけど、ドリームウィーバーではですね、ここに全てというところと現在というところがありますよね。全て現在で、全てのところで大体普通作業してるんですけど、現在にこう切り替えてみます。現在に切り替えましてから、例えばここのところちょっといじりたいなみたいなことで、こうカーソルをですねこう置きます。そうこう変わりますね、この中ね。つまり、この中ではこれがこういう設定になってますよということがですね、ここのところで一覧表としていうことが出てくるんですよ。でこの時にですね、これをちょっと見てきますと、よいしょと、これを、ね、見ていきますとですね、ちょっと待ってください、よいしょ、これの方がないですね、ちょっと違うサイトで入れてください。CSS なの、CSS ないとね、サイトですけどね、ページちょっと見ていただきたいんですが、119ページのところですね、見ていただきますと、ここでですね、119ページ真ん中の図、このところに現在というふうにしているときに取り消し線が引かれているときがあります。このときにはそのプロパティは生きていませんということなんですね。でさらにドリームウィーバーでマウスポインターを当てますと、これこれこうだから生きてません、理由を教えてくれます。 例えばちょっと小さくて見にくいんですけれども、例えばここですね、バックグラウンドはルール、シャープ、サブエリア、ULA によって ULLIA によって上書きされているので選択範囲には適用されません、あってますね。つまりこのセレクターは強いので、あなたがこう設定したこれは生きてませんからってことをですね、教えてくれてます。じゃあそれよりも強いセレクターを書いてあげるとか、またそっちの方をいじってあげるとかってことをしないと、そこの値をいくら変えても変わんないよということですね。で、このようにですね、この詳細度と、特異性とドリームウィーバーでは言ってるんですけれども、セレクターの強さ、これがですね CSS を理解してくれて非常に重要なので、ぜひですね、知らない方は覚えてください。で、ドリームウィーバーの中でこうやって確認ができますよということですね。で、ちなみにこのドリームウィーバーでは、ドリームウィーバーでは特異性と言ってます。で、他のサイトとかよく見ていきますと、詳細度と言ったりとか、他にですね、個別性と言ったりします。で、これ英語ではですね、非常にシンプル、スペシフィシティと言います。スペシャルって言いますので、ね、特別な、スペシフィシティは特別なの名詞形、いかに特別なのか、つまり、普通の例えば H1 に対して設定するよりも、シャープメインの中の H1 みたいな形で、よりスペシャルな方が優先だよねということなんですね。で、これをまあ、いろんな訳があるんですけれども、ドリームウィーバーでは特異性と言っています。はい、では CSS の編集のところで120ページ121ページのところですね、ご紹介して終了したいと思います。まずはコードナビゲーターですね。コードナビゲーターは CS4 からついてるんですけども、 CS4 ですよね。はい、これはですね、何かと言いますと、さっきの現在のところちょっと似てるんですけれども、今例えば、選択をしているエリアがあるよね。で、ここに対してどういう CSS が適用されているのかなといったときに、キーボードコマンドオプション N、 またはコマンドオプションクリック、 Windows の方はコントロールオルトクリック、コントロールオルト N をします。するとこちらのように、今ここにはですね、これちょっと拡大しますと、よいしょ、このようですね、ベース CSS とリセット CSS が効いていますよと。ベース CSS の中にはこういうセレクターが効いてるよ。で、リセット CSS の中でこういうのセレクターがありますよねと。で、さらにそこにマウスオーバーをしますと、そのセレクターの中にはこういう設定が入っていますよねっていうのが確認ができます。で、確認ができるだけじゃなくて、あ、ここここということで、じゃあこのところでですね、変更したいところがあればクリックします。飛ばないですね。なんかね、うまくいったんですね。これね、飛ぶんですけど、ちょっともう一回しましょうね。あ、わかりました、わかりました。これね、サイト変えちゃったからですね。ちょっと何もかなんですけど、とりあえず、何をしたいかと言いますと、コマンドプレーンでこう行きまして、でそこで、クリックをすると、そこのところのですね、ソースコードが開きまして、でそこのところで、そのまま編集が行えるという機能なんですけれども、ちょっと今ですね、途中でサイト切り替えちゃったのでうまくいかないようなんですけれども、これコードナビゲーターと言いまして、どちらかというと、ある程度作った後に微調整を行いたいといったときに非常に使える機能ですね、コードナビゲーター。はい、でもう一つ CSS インスペクトという機能がありまして、こちらの方は、CS5 からの機能なんですけれども、画面の上の方にですね、ライブビューボタンがありまして、その横にインスペクトというボタンができています。CSS インスペクト。日本にすると検査するみたいな意味ですよね。でこちらをクリックしますと、これですね、よいしょと、インスペクトモードというところになりまして、 なんかちょっとおかしいですね。ちょっと再起動しますね。もう一回消してください。こちらですね、インスペクトボタンを押します。すると自動的にライブビューがこう入るんですけれども、マウスをこのようにですね重ねていきますと、それぞれここに対して何か設定しますかみたいなことでね、こちらがですねこうマウスオーバーして変わってきます。で、このところでですね、実はこれ分割ビューにしてみますと、これですね分割ビューでこれを変えていましてですね、よいしょと、これマウスオーバーしていきますとですね、こちらまず一つは121ページの下から2番目の図のようにですね、このように今マウスオーバーしているところに対しまして、ここのところ例えばですね、これ今黄色いこう枠とか出てますよね、これマージンだよとか、パディングだよみたいなことを色分けしてまず確認ができますよですね。でさらにこのインスペクトモードの時にはですね、これライブビューと一緒なので、JavaScript を走っている時に、ここで言うとですね、121ページ4番のように JavaScript を停止、F6 という機能、キーを押すことによって停止ができます。なのでマウスオーバーした時に JavaScript を停止をしまして、でこの状態で、コードがどう変わるのかといったことをですね、確認しましょうといったことをやってきます。これちょっとね、今うまくいかないので、あとでムービーを撮ってフォローさせていただきたいと思います。ということでですね、こちらの最後の2つ、コードナビゲーターと CSS インスペクトは、ちょっと高度な技というか、CS4 と CS5 以降でしか使えないんですけれども、特にある程度完成して、ちょっと微調整を行いたいといったときに、使える機能なので、CS4 以降の方は、ぜひ使ってみていただくといいと思います。はい、ということでですね、やってきましたけれども、まあ、実際のこのねコードをこう CSS を書いてくるというところですね、3章、こちらですね100ページ以降のところでご紹介していますので、この、まあ、具体的にはですね238以降が、CSS を実際にこう適用してくるという流れになっていますので、ぜひそこのところですねじっくり自分でやっていただきつつですね、先ほどのコードヒントとかコードナビゲーターとかですね、CSS インスペクトとか、見つけていただくとさらに効率が上がると思います。はい、ということで終了したいと思います。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。